先週から民数記に入りました。繰り返しになりますが、民数記は軍人養成の書です。主なる神が荒野の40年間のトレーニングを通して、ある意味奴隷根性が入っていたイスラエルの民を立派な軍隊に育て上げるという過程を記しています。イスラエルの民族はどこから始まったのかというと、今のイラク、チグリス川とユーフラテス川の間の地域にカルデアのウルという都市がありまして、そこの男性アブラハム、当時の名はアブラムを天地創造の神がただ一人呼び出したところからイスラエルの民族が始まりました。現地のカルデア人の神々を拝んでいたアブラハムを神が呼び出して、行き先も告げずに未知の土地に連れ出したのでした。放浪の先で生まれたイサク、そしてその息子のヤコブがアブラハムの信仰を受け継いで、さらにそのヤコブの息子12人が神に選ばれた祝福の民族として繁栄していきました。ルーベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、これがヤコブの妻レアの息子たち、そしてヨセフ、ベニヤミンがヤコブの妻ラケルから生まれた息子たち、ダン、アシェル、ガド、ナフタリ、この4人はその2人の女奴隷から生まれた息子たちです。これらヤコブの息子12名が部族の名前となっていきました。ですからイスラエル人、ユダヤ人として生まれた人たちは必ずこの12部族のどれか一つに属することになります。クイズになりますけれども、モーセとアロンは何族か覚えていらっしゃいますか？モーセとアロンはレビ族です。サウル王、使徒パウロは何族か覚えていらっしゃいますでしょうか？サウル王や使徒パウロはベニヤ民族。イエス様は何族か覚えていらっしゃると思います。ダビデやソロモンと同じようにユダ族にイエス様ご自身も属していらっしゃいました。このようにイスラエル人が先祖をたぐっていくと、必ずこの12人の息子たちの一人に行き当たるようになっています。そして出エジプトの第二の年の2月1日に登録された20歳以上の男子の数は次の通りでした。ルベン族46,500人、シメオン族59,300人、ガド族45,650人、ユダヤ族74,600人などなど、そして民数記の一章の終わりの通りに、レビ族という部族は幕屋礼拝の道具を管理するという働きをするので、軍人登録はされませんでした。レビ族は礼拝の道具を管理する人たちですので、軍人としては働きませんでした。一部族が減ったところをヨセフの息子のマナセとエフライムが一部族となって、12部族の軍隊が出来上がっています。軍人は合計で603,550名を数えました。軍人だけで60万人を超えるという民族ですから、女性や子供を含めると300万人前後の人口になると思われます。今と違って当時はピラミッド型の 人口構成になっています。高齢者の数は少なくて子どもの数が一番多いという今のインドや東南アジアのような社会です。でこの60万人を超える数字が何を意味するのか、創世記15章を見ますと、息子のいないアブラハムに主なる神が あなたの子孫を夜空の星の数のように増やすおっしゃった約束がすでにこの時点で実現していたということを示しています。アブラハムが行き先も告げられずに出かけていった、その時のその放浪している時の約束がこのようにして実現していました。神様は人間と違って嘘をつくこともできずに、また約束をなしにすることもできない方です。ご自身がどんなに不利な状況に陥ったとしても約束を必ず果たしてくださる、それが天地創造の神様のご品性です。仮に金の延べ棒をくださるという約束を私たち受けたとします。今1グラム5000円とか5400円するそうです。もしそれが値上がりして1グラム1万円になったとすると、金の延べ棒の価格は倍増しているので損をしてしまいますから、人間同士の約束はなしに、保護にされる可能性が高くなります。状況が変わると、目の前に見えることが変わってくると、人間は心を変えてしまいます。しかし神様はどんなふうに現実が変わっていったとしても、そのご計画と約束を必ず果たされるという方です。金の延べ棒がかつて540万円、1キロ540万円だとしたとして、それが先ほどの値上がりによって1000万円に値段が変わったとしても、それとは全く関係なく神様はその約束を果たしてくださる、そういう方です。神の家は富が無尽蔵であるし、神は何でもおできになる方だからです。そして嘘をつけない方からだからです。神様が私たちにくださった人生の約束というのは年金よりも確かです。神様の約束は退職金よりも確実なものです。神様の約束は銀行預金よりも安全です。銀行の金庫に何か物を預けるということを、私たち何か大切なものを手にしたら思うかもしれませんけれども、ダイヤモンドとか金の延べ棒とかもしもらったら自宅に置いとくわけにはいかないと思います。銀行の金庫に預けると思いますけれども、そういうところよりも、そういうところにこう積み上げていったものよりも、もっと確実なのが神様のご約束の実現です。どうせ積み上げるのであれば、そういうものを積み上げるよりも神様の導き、招き、主イエスへ の御声に応ずることによって、私たちは人生を積み上げていきたいと思います。神様の約束というのは私たちの努力やフィーリングによってではなくて、神様の真実さがそれを実現させるものです。私たちはもちろん人間として頑張ることは頑張るんですけれども、それよりも私たちが神様の招きに応じたり、招きに応じて、恐怖心や常識までを乗り越えるときに神様の約束が実現していきます。今から2週間前になりますけれども、海外出張中の上司から電話があって、その週の土曜日に ある教会の役員会に出てほしいという依頼が国際電話でありました。土曜にそんな仕事をすると、日曜の創価教会の働きがおろそかになってしまうといけないと思って、風邪が治らないという理由で即座に行けませんというふうに断りました。でもしかしながら依頼に応じられないという向こうの教会の願いに応じられないという話は当然ながら海外出張中の上司から相手の教会には伝わってはいませんでした。それでその役員会土曜日の前日になって会合に出てほしいという連絡が直接その教会から職場の私の方に電話がありました。で、断ろうとはその時はしませんでした。出られるか出られないか分かりませんけれども、もし行けるようなら行きますというふうに返事をしました。で、なぜならばその日の朝妙に元気が湧いてきて、それでもしかしたら土曜日にその会合に出席するのが御心を導くかもしれないというふうに朝思っていたのです。で、もし金曜の晩中に説教の原稿が完成してしまったら、これは導きだと思って出席しようと、そういう思いでいました。で、実際に夜仕事から帰って取り組んでみたら原稿が仕上がりました。夜遅くまでかかりましたけれども、これで出るのが御心ではないかというふうに思うようになりました。土曜の朝はその夜遅くまで原稿をやっていたので疲れていて、朝修法を完成させることができないまま電車に乗ってある駅で乗り換えをしたんですけれども、停車中の列車が見えて、これに乗ればちょっと時間余裕が出るなと思って走って満員列車に飛び乗ったんですけれども、満員列車ですから周りの人たちから嫌がられて、しまいました。でもそれでも乗れたと思って、これで5分早く着けると思ってすっかり安心して考え事をしていたら、なんと目的地に着いても降りるのを忘れてしまって次の駅まで行ってしまいました。で、次の駅に行ったら行ったで、帰りの電車、戻る電車がなかなか来なくて、結局10分ちょっと遅刻するということになってしまって、目の前の列車に飛び乗った意味がなくなったばかりか、さらにマイナスになってしまいました。でも行ってみたらその会合は10分ちょっと遅れて始まるのが遅れてしまって、結局ちょうどいい時間に到着することになりました。持って行ってしかるべき、その資料、事前の資料という、前に、いただいていた資料を職場に置き忘れるという失敗まで犯してしまったんですけれども、それが全然問題になることもなく、さまざまな自分のミスがカバーされるということになってしまいました。まもなくその会合は始まったんですけれども、聖霊なる神様がその議論をご支配なさっている、導いていらっしゃるということがよくわかる会合でした。人間の知恵では考えられないような奇跡的な話し合いがなされていきました。で、こんな輝かしい場に遭遇できるというのは珍しいことだというふうに思いました。で、私自身は土曜だったにもかかわらずその神様のご栄光を見ることができて、感動して癒されて強められて、日曜日元気いっぱい創価教会にやってきました。神様は何か人を何かの働きに導いておかれて、その人をこう捨ておかれるということはなさりません。たとえ人の目にはちょっと非常識なことにこう導かれてるんじゃないかと見えたとしても、癒してくださり感動をくださり強めてくださって、次の働きに支障がないように守ってくださいます。教会の働きというのはつくづく人間の思いによるものではないのだ、 神様が計画され、それを神様がご自身で成し遂げてくださるんだというふうに感じました。何よりも私たちが、招きに、もしそれが神様の招きであるのであれば、応じるときに責任を取ってくださるのはイエス様ご自身です。アブラハムは行き先も知らずに父の家を離れて神と共に放浪の旅に出かけました。息子一人いないのに子孫を星の数のようにするという途方もない常識外れな約束を与えられ、それを握って疑うことをしませんでした。息子がなかなか生まれないという角で女奴隷ハガルに子を産ませるという失敗も犯しましたけれども、それでも息子イサクを、サライから生まれた息子イサクを生贄にして捧げろという命令には従い通しました。アブラハムはイサクのよみがえりと、また子孫が星の数ほどに多くなるという約束を疑いませんでした。でそのことをが実現したことを出エジプト第2年の2月1日にイスラエルは確認したのです。こうして民数記2章に移ってまいります。軍人登録を終えたモーセとアロンに主なる神様は部族ごとの宿営の位置を指示されました。東側の幕屋の正面にはユダの宿営と呼ばれる3つの部族が構えることになりました。ユダ族74,600人、イサカル族54,400人、ゼブルン族57,400人、ユダの旗を掲げての宿営です。これから彼らは戦いに臨む、そういう緊張感が少しずつ高まってきたと思います。無秩序な組織では相手に対処することができません。整然と秩序だった組織を組んで、なおかつ指揮系統がはっきりしているときに強い軍隊になることができます。でその時の秩序の中心、イスラエルの宿営の中心は神様の御臨在の幕屋でした。つまり全部族は毎日毎日神様が望んでいらっしゃる、そういう幕屋を見上げながら生活を営みました。数百万人の人々の目線は日々神様に向かうようにできていました。神中心、教会中心、御言葉中心の生活を彼らは心がけられるようになりました。先週も触れましたけれども、アレノという地域は無法地帯、危険区域です。ちょっとしたミスが命取りになってしまいます。昼間は日差しが強く空気は乾燥していて、逆に夜は冷え込んで寒くなります。生物が生きるには適していない、そういう環境、宇宙空間のような危ない環境です。サソリやヘビにも襲われることがあります。外国の軍隊がやってきたら全滅するというような可能性もあります。イスラエルの民族は全員で神を見上げて、そのご命令に従うということで命を得られるのだと、この40年間体験することができました。日々神に向き合って、その声に従って、御声に、その命令に毎日従う中で祝福を、命を得られるというのを目いっぱい体験したのです。先週は東京都町田にある日本ろうあ学校の校長先生、鈴木先生が教団の総幹事室に挨拶に来られました。ろう学校、耳の聞こえない子どもたちが通う学校ですけれども、通常は耳の聞こえない子どもですから手話でコミュニケーションをするというのが普通のことだと思います。耳で声を聞くということができないので、結果的に話すことができなくなってしまう、そういう子どもたちです。それに対して私立のキリスト教の日本ろうあ学校というところでは、そのような重度の 難聴の子どもに高性能の補聴器をつけて音の言葉による教育をあえてしています。前にもお話ししましたけれども、耳が聞こえない人とは言ってもかすかに聴力は残っているというのが普通だそうです。何度の重度の難聴といってもちょっとは聞こえる。ですから性能のいい補聴器を作れば外の声が聞こえてくるようになる。でその力を培うことによって、聞く力を培うことで言葉でのやり取りができる、心を通じ合わせることができる、そんなふうにして子どもたちを0歳児から預かって育てているという点が画期的です。子どもの異変というのはまず親が感知します。なんか様子が変で反応が非常に悪い、そういう子が生まれてきます。医師からこの赤ちゃんは耳が聞こえてないというふうに宣告されて、絶望するほどの悲しい思いを両親が体験します。呼びかけても反応しない自分の子、どうやって育てていくのだろうか。しかしその子を日本ろう学校に連れていくと、補聴器をぴったり合う補聴器をつけてくれます。でその時生まれて初めてその赤ちゃんは人の声、親の声を聞くということができるようになります。親子の関係は死んだようであったのに、補聴器をつけてもらったら生まれて初めて父親母親の語りかけに反応することができる。親とすれば非常に嬉しい瞬間です。しかし最も驚くのはその赤ちゃん本人かもしれません。父親が語りかけると初めてそちらの方に顔を向けてニコッと反応する、そういう言葉が通じる、心が通じる関係が補聴器一つによって生まれてくる。そして学校のサポートによってそういう子たちが健常者として生きていけるように教育がなされていく。このように耳が開けた子どもというのは、その心が 親との関係の中でこう耕されていくということでした。例えば今のような暑い夏の日であれば、目の前にある氷水を2人で触って冷たいねっていうふうにお母さんが言うときに、心と心の交流がなされる。それによって子どもたちはこう豊かになっていくということでした。でその初めて赤ちゃんに補聴器をつけて差し上げたというその瞬間を学校はビデオに収めていて、それを見せてもらうことができました。全イスラエルが神の幕屋に向かうという形で生活をするというのは、親の声が心に届くようになった重度難聴の赤ちゃんに似ていると思います。数百万人が神の御声を耳にして生き返った思いで新たな人生を歩むことができる、そういう体制が整ったわけです。これまで目に見える現実ばかりに心を奪われていた人たちも、神の御声を聞くという作業を通して神様の考えやそのご計画、約束を中心に動けるようになっていきます。相手は目に見えない神であるにもかかわらず、自分たちと心と心を通わせられるようにしてくださる。その結果、無法地帯の荒れの危険区域に生きている中でも安全に平気に毎日の生活を送ることができるようになっていったのです。私たち現代人もいろんなことが出来事があると思いますけれども、楽しくて余裕のある毎日の時よりもどちらかというと危険に満ちて、いつダメになるかわからないという時の方がイエス様の御声が一層心に響くと思います。辛い思い、悲しい思いをしている時にこそ御言葉が頼りになって 自分を支えてくださるというのを体験できるのです。よく帰ってきたねとイエス様は私たちに声をかけてくださることでしょう。初めて補聴器をつけて親の語りかけを聞く赤ちゃんのように、私たちは神の声に、イエス様の声に耳を傾け始めるときに、イエス様との関係を深め、心は耕されていくのです。ですから良い時も悪い時も神様に感謝したいと思います。イスラエルの各部族が臨済の幕屋に向かって毎日生活を営んだように、私たちも聖書の御言葉に目を向け、イエス様の御声を聞きつつ、神様との心を通じる関係を回復していきたいと思います。民数記2章の終わりには、臨済の幕屋の北側に宿営するダン族の宿営が出てきます。ダン族62,700人、またアシェル族41,500人、ナフタリ族53,400人の合計157,600人が幕屋の北側で宿営をすることになりました。彼らにとって危ないのは進軍する時です。場所を移動する時、正面の東側に位置するユダ族が先頭になって、次に南側に位置するルベン族、そして次にエフライム族、最後にダンの宿営が移動することになるんですけれども、敵が途中で現れた時に、もし先頭にいる人たちであれば、後続の部隊が次々と到着するので、うまい具合に戦闘態勢に入れるはずです。しかし、しんがりを務めるダン、アシェル、ナフタリ、三部族は、進軍中に敵が現れると危ないことになってしまいます。外敵との戦闘に巻き込まれたとしても、先を進む旧部族はどんどん後ろをなかなか振り返ることをせずに前に進んでいってしまうかもしれません。容易に援軍を得られない、そういう厳しい立場に立たされた三部族でした。トランプ遊びでこうババを引いたような、そういう境遇でしたけれども、それでも彼らは自分たちの役割がしんがりを守ることだと理解して主に従い続けました。私たちも家族の中、職場、教会において、この三部族のようにしんがりのように、どうして自分だけ危ない位置、置いてきぼりになりそうな立場にいるんだろうと思ってしまうことがあるかもしれません。その時私たちの信仰が試されます。そのような位置に置いてくださったのは神様だからです。それが神様から出たものだと確信があれば、危険の中にあってもしんがりを守る役割を果たすことができます。神の導きを感じて、あ、これだと思って働き続ける、居続ける人は悩まずに、ぶれずにその役割を全うすることができます。本日は民数記1、2章から、神は必ず約束を実現される、2つ目、イスラエル各部族は神様の幕屋に相対して御声に耳を傾ける毎日を送って命を得た、3つ目は、ダン部族ら三部族は一番危険なしんがりを務めましたけれども、信仰によってそれを担い通したという話です。私たちが神様の約束を握り、御声に耳を傾けて、危なく見えても任された働きを疑わずに務め担うときに、神様が私たちを守り、命を与えてくださいます。不思議な形で約束を神が実現してくださるのです。祈ります。天の父なる神様、民数記を通してあなたの壮大なるご計画を目の当たりにしています。あなたの約束は確実で、銀行の預金よりもありがたいものです。あなたの招きは私たちの失敗に終わることがありません。素直に応じるときに御業をあなた自身が成してくださいます。どうぞ 私たちから恐怖心、恐れの気持ちを取り除いてください。あなたの招きに素直に従えるように、従うことによってあなたの御業を、聖霊の爆発的な恵みを私たち一同が体験できるように、一人一人を助けてください。尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。